青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー石川みなみです。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。青木さん、私初めてになりますが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回のゲストは現在の KDDI の共同創業者、連続起業家の千本幸男さんです。青木さん、今回もものすごい方がいらっしゃいますね。
いやもうね、人生の私の先輩なんですけどね、はい、本当に素晴らしい方です。まあもう初めて出会ってからはね、もう本当にね、何十年っていうかすごい歳月流れてるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとご縁があって、うん、キーロム工科大学って、今アジアイノベーション大学って、
はい、
まあ、大学と私もちょっと関係を持ってまして、今そこの理事長に今回就任したこともあってですね、
はい、
まあいろいろその辺のところから、
はい、
ちょっと一緒にゴルフをやったりしてい
きましたですね、
ラジオにぜひ千本さん出てくださいってお願いしまして、
はい、
まあ、いいよということで、はい、今日来てくださることになりました。
お二人の話楽しみにしております、
はいはい、
それではこの後、連続起業家千本幸男さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。連続起業家の千本幸男さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。まずは千本さんのプロフィールをご紹介させていただきます。千本幸男さんは1942年生まれ、奈良県ご出身です。1984年に現在の KDDI を稲盛和夫さんと共同で創業、1995年に慶応義塾大学の教授に就任されます。その後1999年には e アクセス株式会社を、2005年には現在の Y モバイルを創業されまして、代表取締役 CEO を務められました。そして2015年に再生可能エネルギー事業の会社レノバの代表取締役会長に就任。連続起業家だけでなく、2017年に公益財団法人千本財団を立ち上げられて、日本の大学進学を目指すアジア太平洋出身の留学生の支援活動もされています。そして2023年に公益財団法人子どもたちとともに歩む会も立ち上げられました。そして2024年に京都大学卓越教授になられました、はい、青木さん、ものすごい肩書きですが、
いやいや、はい、もう尊敬する先輩です、はいはい、
さあ、プロフィールからも分かりますように、千本さんは情報通信に関する日本を代表する会社を次々と立ち上げられています、うん、千本さんご自身はご自身の事業が成功している理由は何だと思われていますか？
そうですね、まあ、KDDI の前身の第二電電という会社をね、
はい、
1985年に電電公社が独占企業から民間になって NTT 今になったのね。でその時に、はい、放送なんかはテレビなんかはもう自由競争で NHK に対して日テレがあって、こういうのがあったんだけど、
はい、
通信というのは国家の安全保障の日ぞれに非常に結びついてるから、要するに国家独占でやるっていうのが、ね、うん、今までの国のポリシーだったのね、
はい、
いやそういうのはやっぱりもっと効率上げなきゃいけないっていうんで、うん、それを民間にしたわけ。それで NTT になったのね、
はい、
でその代わりに同時に新しい通信会社も作ってもいいんではないかと、
うん、
いうことになって、
はい、
そういったこの通信の自由化っていう大革命が中曽根政権の時に起こったのね、うん、でそれに最初に名乗りを上げたのが稲盛さんと私で作った第二電電、
うん、
後の KDDI、
はい、
うん、その後国鉄が子会社で日本テレコムというのを作ったり、うん、道路公団とトヨタが一緒になって日本高速通信 IDO というのを作ったりしてきたんだけど、要するに NTT という巨漢に対して最初に挑戦して挑んだ小さなベンチャーが第二電電、今の KDDI です、ね、そういう歴史があります。
最初に挑むっていうことがある種も成功の、
いやそんなことは必ずしもないですね。ただ稲森さんも私も共通して考えたのは、はい、まあ、当時のね、要するに市外電話ってのはすごい高かったの、
はい、
東京と大阪、東京と福岡、これ電話するのがね、だいたいね3分間400円かかったの。だから要するに長距離電話をするっていうのはね、
はい、
大変だったの。僕ら、あの会社入った時には、はい、東京に電話するってのは課長の承認をもらいに行ったの。だって3分間で4000、あの400円だから、あなたみたいに30分いろんな電話してると4000円でしょ、
はい、
1時間喋ると8000円でしょ、その時の初任給が2万2000円だったんだから、電話っていうのはものすごく高かった、だからおかしいだろうと、はい、一部の利益ね、リッチな人しか電話できないってのはおかしいだろうと、
はい、
うちのじいさんみたいに庶民がね電話したいと思って電話できなかったから、やっぱり困ってる人、貧乏な人、そういう人にもちゃんと電話が使えるような時代を作りたい。今そうなってるじゃないですか、
はいはい、
今電話なんかほとんどただに近いもんだからね、ネットを使ったら実質ただでしょ、携帯だってね一人一台こう持ってるけども、
はい、
昔はね自動車電話つって、自動車に積んで青木さんみたいなでっかいさセンチュリーにさ大きなアンテバーンとつけてさそれで自動車なんか紐つけてこうやってたの威張ってたの。もう自動車電話ってすっごい高かった、それが今のこんな携帯がね、あなたでも使えるようなね、貧乏なあなたでも使えるような携帯の時代をなんとか作りたいと思ったわけね、だから要するに本当に社会が困ってる皆さんの一般の庶民が使えないようなものを、みんなにそういうものが使えるような時代を作りたいと思ったのが、我々の発想ですよね。だからやっぱり社会が一番困ってるところ、一番、欠乏してるところ、苦しんでるところ、はい、そういうものが大きければ大きいほど、より大きなビジネスチャンスがあるね、
はい、まず京セラを創業された稲森和夫さんにお話を持っていかれたっていうふうに。
そうですね、はい、これは稲森さんと私とは1984年にね、京都商工会議所というところがあって、
はい、
そこで稲森さんはじめ30人ぐらいの京都の当時の若手の社長が集まった勉強会があって、
はい、
それに当時僕は電電公社の技術部長だったんだけど、
はい、
呼ばれて講演に行ったの、で講演1時間やって、
はい、
終わったらもちろんねワコールの社長さんとかさ、島津製作の社長さんとか、はい、村田製作の社長さんがいらしたんだけども、
はい、
終わったら一番後ろからねひょろひょろっとした眼鏡かけたおじさんがやってきて、
はい、
私が京都セラミックの稲森でございますという話になった。当時はセラミックでね、はい、世界一になろうと思っておられたんだけど、でもね京都でせいぜい5番目ぐらいの会社だったの、
当時は、
当時信じられないでしょ、はい、まだ京都で5番目だったんだ当時、売り上げがたったまだ3000億ぐらいの会社だった。まあ電電公社から見たらちっちゃい会社ですよね、
はい、
だから稲森さんが、俺はねともかく何か新しいことやりたいと、何か面白い話あるかといったら、俺はね電電公社っての当時30万人いたの、
はい、
巨大な独占企業会社だったのね、
はい、
これに対して新しい会社を作ってね、稲森さんの素晴らしい経営思想でもって一緒になってね、フレッシュなアグレッシブな会社を作ってぶつかったらね、
はい、
日本の通信業界っていうのはすごい大改革が起こって、
はい、
日本は絶対変わるだろうと思ったのね、
はい、
だから稲森さん2人で一緒に会社作りましょうよって、
あ、
僕と青木さんと喋ってるようなもんですよ。たった30分話して KDDI っていうのは出来上がった、
その NTT の方からのその何ていうんですか、その社内からの声というか、
そう、ライバル会社を立ち上げるというのは、当然それは30万人の中で1人が反逆を起こして、
はい、
新しい会社を作ってチャレンジするんだから、
はい、
それは地獄だったと、ね、
うん、
だけど、
はい、
要するにね世界の動きを見ると通信も放送と同じように、テレビと同じように競争するっていうのはもう当たり前になってきたんで、日本だけが遅れた国だけが独占で国家事業でやってたの、 だからそういうのに対してぶち壊してね、うん、新しい世界を作るというのは大きな歴史の流れだったわけ、うん、だから今の NTT の人たちは僕らがやったことをすごく評価してるね。だからやっぱり大きな社会の流れに対して新しいフレッシュな AI を入れる、うん、チャレンジしていじめられてもあらゆる意地悪されたけどね、うん、だけど革命ってのはそういうね苦しみとかね破壊とかねそういうものを伴うもんなんですよ。
私お話聞いてて本当にあの感銘感動したんですけど、やっぱりその勇気の源がやっぱり社会のためにっていう、
うん、そうなんですよ。
その公の心をですね、やっぱり専門さんをお持ちになってらっしゃって、それがやっぱりチャレンジスピリットになったと、
はい、
素晴らしいと思いますね。ま
あ、そんな素晴らしいことばっかりじゃ本当はないんだよまあいっぱいいろんなことあってもう地味猛量のね、うん、大変な世界あって、青木さんいいことだけ言ってくれたけど、うん、だけど世の中っていうのは本当にもうごちゃごちゃの世界でね、うん、だからでもね世界ってそういうもんなんですよ、
はい、
うん、でも大事なことはなんかこれがね本当に社会全体の困ってる多くの人のために対して我々が小さい力だけれども、はい、あえてね立ち上がって挑戦するということがね、
はい、
それがね社会を変えることになるし、うん、結局のところ青木さんも吉岡にやっておられるけども、うん、経営者リーダーと人間としてね、うん、人生どう生きるかということと関係あって、うんうん、やっぱりそういうことに対して自ら最初にリスク取る、うん、ファーストペンギンって僕らよく言うんだけど、うん、
はい、
最初に海に飛び込むペンギンのこと言うんだけど、うん、やっぱりファーストペンギンになるということをね、うん、
はい、
やらないと社会は変わらないですよね。
なるほど。あの KDDI の立ち上げにあのアメリカ留学の経験も大きかった
んですよね。そうですね、おっしゃる通りで、
はい、
やっぱり僕はアメリカに留学しなかったらこういうこと起こんなかったと思います、
うん、
1966年に京都大学のね電子工学っていうのを卒業したんだけど、
はいはい、
まあ、当時のね日本ってのは戦後20年ですよ。45年にも壊滅したんだから、
はい、
20年たった20年しか経ってなかった、うん、日本貧しい国だったの。今で言うとパッと見たら日本のカンボジアぐらいの時代だったね。だからそういう時にまだ日本の大学院教育ってのはまだ全然未成熟だったの、
はいはい、
アメリカってのは大学院教育がすでにメジャーだったわけね、うん、
はい、
学部より、
うん、
だからアメリカは当時ハイテクのもう今のねトランプ政権みたいなこういうアメリカじゃなくて、うん、本当にこうある意味じゃ理想的な、
はい、
素晴らしい国だったのね、うん、だからそういう国に行きたいと思って、
はい、
日本の京大の大学院なんか面白くないと思って、うん、やっぱり世界で一番いい国の一番いい大学院に行きたいと思ってアメリカに行ったわけ、
うん、
でアメリカに行ってみてね一つびっくりしたのは、
はい、
もちろん僕は NTT に入って翌々年に行ったのね。
あ、そうだ、
それはフルブライトという留学奨学金があったから行けたんだけど、でそれで行って行ったらね当時独身でね、はい、これよりちょっと大きいぐらいのわびしい寮に住んでたわけ、
はい、
2人部屋だったのね。で2人部屋にいて今でもジョンという男と一緒だったんだけど、そいつはあの、はい、法律ロースクールのね、
はい、
弁護士のその大学院生だったんだけど、うん、彼と一夜の時ある時にお前どこの会社にいたんだって言うから、僕は誇らしげにね30万人の日本で最大の最も安定したハイテクのね、まあ電電公社 NTT という会社のねエリート社員でいたって言ったら、うん、お素晴らしいって言ってくれるかと思ったら、
はいはいはい、
このバカ野郎って言ったわけそいつが、
その話を聞いて、
ね、ロースクールのエリートのやつが、は
い、うん、
なんでね、まあ向こうで言うと IBM にいたとかね、うん、そういう感じのところのことを言ったら、
うん、
そしたらその我がルーメイトのジョン・ヒスロップ言うんだけど、彼はなんだお前クソったれと言ったって、なんでそんなこと言うんだろうと思って、うん、ショックだったわけね、
うん、
なんでアメリカ人はそういう巨大な素晴らしいエリートのようなね、
はい、
ような道を歩んでるやつに対してクソったれって言うんだろうと思ったの、
はい、
当時はねそのフォーレターワーズという普通に使ってるけど、あれはもう使っちゃいけない言葉、
うん、
特に南部ではそれは、ね、禁止用語だったのね、うん、そういうことをめったに使わない言葉を使って彼はね罵ったわけで、
うん、
なんでこんなことをね私は罵られるんだろうと、うん、ずっと分かんなかった、
はい、
で半年ぐらい経ってよく分かってきた。 つまり、ね、アメリカの社会というのは基本的にね、
うん、
イギリスの圧政されたそのプロテスタントたちが、はい、イギリスからボストンの東にたどり着いて、うん、メイフラワー号で、
はい、
貧乏な人たちがね、
うんうん、
でその人たちが、東海岸にたどり着いて、そこから貧乏なまま牧場を作って牛を飼って家族を守って、それでまた西に行ってってどんどんどんどんやってフロンティアを広げていったの、
うんうん、
で彼らから見るとやっぱりでかい会社で安定した身分でいるということは人生の目的に反するわけ、やっぱりリスクを取って新しいところにチャレンジして、そういうことをやっていくこと、いわゆるフロンティアスピリットね、それがアメリカのコアにあるわけです。だからそれに対してぬくぬくとして安定したすごいところでエリートでいるなっていうのはクソったれだっていうことが後でだんだん分かってきたね。
なるほど、そのジョンの一言で、
うん、そう、はい、それがそこにジョンと一緒にみすぼらしい寮生活がしなかったら今の KDDI はない、はい、
うん、
だから一つのレッスンはね、やっぱりね、世界をよく見なさいと、
うん、
僕はいつも言ってない、まあ、兄弟の授業でもね、うん、学生に対しても東大でも教えてるんだよ、教えてるんだよ、はい、彼らに対してはね、日本にいるなと、
うんうん、
自分の足で世界を歩けと、今ね、うん、リュックサック一つしょったってさ、
はい、
10万円でシリコンバレー行けるし、うん、カンボジアだって5、6万円で行けんだから、だから世界をともかく見なさいと、
うん、
やっぱり世界を見ないと本当のこと分かんないから、
うん、
そういうこといつも言ってますよね、
うん、まさに日本だけだったらね、井の中の蛙、大海を知らずっていうことになってしまうわけで、
うん、はい、
スケールも違いますしね、
うん、
まあ、専門さんのようにやっぱり世界から日本を見て、
はい、
その社会課題に対してその後何年も経ってそうやって起業して、
はい、ま
あ、連続起業家として、
はい、うんうん、
次々とやっぱりこの変革をし続けてるわけですからね、
はい、こういったアメリカでの経験が KDDI の立ち上げに大きく影響しているということもありましたけれども、うん、そもそも あの情報通信事業っていうのはどのように始めるのかっていうのは、
ね、世界の歴史を見ると、はい、やっぱりいろいろ大きな流れがあってね、
はい、
要するに2000年に至るまでその日本の社会っていうのは基本的に工業化社会というのでね、
はい、
いわゆるものを作るということで社会は成り立ってたんだけど、
はい、
やっぱり2000年前後になってくるとやっぱり IT とか情報とかね、
はい、
そういったものでないオタクがやってるこれ情報でしょ、
はい、
だから情報というものの価値が2000年前後からか急激にこう大事になってきてね、うん、でそれがいわゆる情報革命を起こしたわけでしょ、
はい、
やっぱりねそういう意味では大革命の時に新しい事業が生まれるという歴史的な原則があるんですよね、うん、だから今もねある意味じゃ AI 革命というね、
うん、
大革命の中にいるんで、
はい、
まあ、その革命の時にやっぱり新しい価値観とか新しい企業とか新しいビジネスというものが出てくるんで、そういう意味じゃ今はすっごい大チャンスの時期ですよね。
今
そう
大きな、
うん、大きな変化の時だと思いますよね。
そんな専門さんが今こう何か新たにチャレンジされていることとか始められていることって、
それはねこれはちょっと話長くなるんだけど、
はい、
要するにこれまで考えてみると、もう青木さんなんかには釈迦に説法なんだけど、産業革命以来の日本の世界、世界の世界っていうのを見てみると、
はい、
社会構造の原点というのは製造だったのね、
はい、
物を作るっていうの、
はい、
自動車にしろ何にしろね、で物を作るところの基本的な要素は何かと、一番大事な要素は何かと、僕はいろんなところで喋ってたけど、一番大事な基本要素は石油なんですよ、
はい、
つまり石油でもって自動車動き、石油でもってこういうものが作られ、
はい、
これがられて作られてね、うんうん、あなたの着てるものは基本的に石油で作られてる、
はい、
だから全産業の全製造産業の最大の基本要素ってのはオイルだったのね、
うん、
だからオイルを支配するものが世界を支配した、うん、だからアメリカってのはもともと油田持ってたのね、イギリスは北海の油田持ってた、
うん、
サウジアラビアがすごいのはやっぱり油田を持ってた、例えばエクソンとかね、ロイヤルダッチシェルなんていうのはすごい強いのは油を握ってた、 GM がすごかったのは油で動く自動車を作ってたからね、うん、つまり石油というものが世界の最も大事な要素だったわけ、はい、ところが10年ぐらい前から石油が世界で最大の要素じゃなくなってきた。ああ何かって石油に代わるものは半導体になった、はい、つまり半導体が AI という社会の基本要素を構成するようになってきたのね、はい、だから半導体を牛耳るところがこれから来る 2,300 年の社会構造の最大の基本要素になるわけ、うん、半導体が石油に代わる最大の要素になってくるね、うん
はい、
そういう意味では2000年までは日本なんかもトップだったんだけど、
はい、
それがアメリカにとって代わられ、うん、それが今が10年前には韓国のサムソンとかね、うん、LG なんかが世界で半導体のトップになって、
はい、
5年ぐらい前からは台湾の TSMC という会社が世界でトップになってきちゃったね、うんうんというのは彼ら半導体で世界には誰も作れない2ナノの半導体みたいなのを 作り出してるから、
うんうん、
そのうちの一部の熊本に工場を作ってるけど、
はい、
あれはその工場だから、うん、本当の開発の頭脳ってのは台湾の台北の1時間のところにある新竹というシリコンバレーみたいなところに TSMC の本社があって、うん、そこに巨大な開発センターがあるの。だから熊本はそれの一部の工場でしかないわけ、
うん
だけど一部の工場だけでも九州の熊本の経済に湧きに湧いてるわけね。だけどそういうこと考えると台湾の本家本元ってのはそれの100倍ぐらいのことやってるわけ、
うん、
という意味でこれからやっぱり半導体というものがあの全産業の中心になるんで我々も日本もね、
はい
まあ、北海道でラピダスというのをねやっと追いかけて今作ろうとしてるんじゃないですか、
はい、
東さんという会長と小池さんという CEO を頑張ってやってるの、うんだけどやっぱりねラピダスによって日本が半導体産業というものを本当に育成改めて育成しないと、
はい、
これからの世界の中で生きていけないですよね。そういう意味では AI の時代っていうのの基本要素は半導体ですよ、うん、半導体に対してどう我々が取り組んでいくかということがキーのファクターで、うんうんまあ、そういうことを考えて実は最近はね、はい、その TSMC のトップのエンジニアと私とで、
はい
ジョイントのベンチャーを作ったの。
あ
でそれを台湾で本社、はい、本拠を置こうかといろいろ議論したんだけど、
はい
日本につまり、ね、台湾ってやっぱり安全保障上の問題がいろいろあるから、
うん、
いつ中国が何するか分かんないっていうのがあるからね、うん、やっぱりそうじゃなくてこれからのことを考えると日本にそういう本拠を置いた方がいいだろうと僕は判断して、
はい、
新しいそのベンチャーの会長を私やってんだけど日本に置こうそれも東京じゃなくて九州に置こう、はい、九州の中では福岡に置こう、
うん、
福岡がこれからね日本の半導体産業の中心になると思いますね。そこにその新しい、まあ、リンクスっていうんだけど、
はい
TSMC のトップと私たちで作った会社の本拠を置いて、はい、エンジンって知ってるでしょ、
はい、
一番ど真ん中、
はいはいはい、
あそこの角にね福岡の天神ワンビルというすっごいビルができた、
うん、
ベンチャーがいっぱいできてるそこに本拠を置いたの、
うん、
これから10年後にね福岡は僕はね東京に次ぐね最大のね半導体都市になると思うね、うん、世界でも注目される都市になると、うん、ここに成功しないと日本の100年はないですよね、はい
うんうん
面白いじゃないそういうことやってみるの、うん、まだ社員5人しかいないのね
そうなんです今5人
うん5人しかいないまあでもすっごいリスクありますからね、
うん
まあ、KDDI 作った時もすっごいリスクだらけだったけどね
そこに飛び込んでられ
たって、ね、だから何千億のリスク取ってやったんだから、うん、
いや
私はそういうね地獄を見るようなリスクばっかり取ってやってるの、うんうん、
いやでも世界を見てそして日本の未来に還元していくという、う
ん、だつまりね世界を見て、
はい、
世界がどっちの方に、うん潮が流れていくかということを見ていけば、
はい、
どういうビジネスでやっていけば世の中のためになり結果的にすごい巨大な事業になって、
うんうん、
結果的にお金が儲かるのねだからお金を儲けていこうと思ったらダメで、
うん、
いかに世の中に対して貢献できるのかっていうことを一生懸命考えていったら、
はい、
結果的にあなたもすごいお金持ちになるから、
うん、
利他を考えれば
そうそうそう、
はい、
そういうことい
や青木さんここまで話を聞かれていかがです
か？いやもう真理というか、
はい
まあ、実績は実在という言葉を私は座右の銘の一つにしてるんですけれども、うん、 まさにゼロからの挑戦で、もうこれだけ日本の産業界に貢献をし、
はい、
本当に創業してですね、連続起業家として、うん、で今のお話、私なんかも本当にこの半導体、
はい、
これ福岡に行かなきゃいけないなぐらいに思うぐらい、うん、いや本当にこれをさらっと聞いちゃいけないと思います、
は
い、
そうですね、
はい、発想なんですよ、うん、やっぱりあの Think and Grow Rich、 全ての源は思考から生まれるので、うんうん、素晴らしいですよね、
おっしゃる通り、はい、本当ね、僕青木さんの本もよく読んでんだけど、
はい、
やっぱり全ての発想っていうのは思考っていうのはその通りでね、
はい、
初めに稲森さんとねいつも共通して初めに思わなきゃダメなんだね、
はい
はい、だからこういうことをやりたい、うん、こういう社会にやり立つことをこう何とかして、
うん、
こう100倍のね、はい、念を持って思うということね、
はい、
ただ通常に思ったんじゃダメなん、
はい、
だからものすごい執念でもって、はい、すごい思いでもって、はい、青木さんおっしゃるようにね、うん、思考するっていうことが大事なのね、
はい、
普通にただ思ってる、普通みんなただで思って生きてるじゃない、うん、そうじゃなくて100倍ぐらいのエネルギー密度でもって思わないと授業はできないですよね、
うんうんうん、なるほど、
はい、
もう日本の未来が楽しみになるようなワクワクするお話たくさん伺いましたけれども、うん、青木さん、ここまでの専本さんのお話いかがでしたか。
いやいや、もうですから、もう私はまあ人生の先輩としても本当にあの心から尊敬してますしね、
はい、
やっぱりこうしてご縁をいただけたこと、まあチャレンジャーであるというこの姿が、
はい、
まあ私も一回り上の先輩ですから、
はい、
まあ専本さんを目指して、
はい、
いつも私あの青木さんクオリティはいいけどもうちょっとスケールはねって最近言われてるの で、 ちょっとこれからスケールにも少しチャレンジをしていこうかなと今思っております。
おっしゃる通りですよね、本当にね、やっぱり大事なことはね、出会い、
はい、
遭遇ね、
うん、
稲森さんと出会う、
はい、
青木さんと出会う、
はい、
こういうことがないと KDDI だってないわけね、うん、6万人の社員で11社員の社員、これ2人が出会う前38年前にはゼロだったんだから、
うん、
ね、やっぱり出会うことがすごい大事ですよね、
うん、
2番目にはおっしゃったようにそれに対して深く思うっていうことがないとダメね、
はい、
あと3つ目あるんだけど、うん、今日2つ大事なことを言うと、やっぱり出会いということと深く思考するっていうことがすごい大事なファクターですよね、
はいはいはい、ありがとうございます。次回も専本社長さんをゲストにお迎えしますので、ぜひ3つ目も伺えればと思いますので、うん、またよろしくお願いいたします、はいはい。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー石川みなみと、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆様、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。